1時半からのねライブも楽しみですね。剣道30周年の礼拝のメッセージをさせていただきたいと思います。これマイク入ってますか、ね、入ってる。ああ入ってるね、はい。今日のタイトルはね、神の技ということですけども、この中でこの会堂が立った時にこの教会におられた方は何人ぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。3分の1より少ないですね、はい、ありがとうございます、はい、あもうちょっとおられましたね、半分ぐらいでしょうかね。1993年ですね、30年前ですけれども、この今日ここにこの会堂が建ったんですけども、まあ、ですから半分ぐらいの方はこの教会が建った時のことはご存じないわけですね。でその時おられた方も多分あの時どんなことがあったかあんまり覚えてないんじゃないかと思いますけど、なんかはい、あはいはい、わかりました、はい。でこの会堂が建った時、本当にこれね、神の技としか言いようがない、その結果としてこの会堂が立ったんだということを振り返りたいと思うんです。で、まあ、5つのパンということなんですけれども、実はこの会堂が立つ前に、このあれ今こっち出てないですね、こっちがついてないです、こっち、はい、あ来た、このちょっと小さい写真ですけれども、この会堂がここにあったんです。木造のね会堂 でこの会堂は1965年にこの場所に建てられました。で、まあ、その時は私の父が牧師だったんですけども、まあ、もちろん母もその時におりましたけども、でちょうどその時ですね、実はまあ、この広島に、伝道が始められて、橋の向こうの三笹町というところで小さな借家で開拓伝道をやってたんですね。もう若い人がたくさん集まって、すごく元気のいい教会としてスタートしたんですけども、まだそんなにお金に余裕があったわけではなかったんです。でもたまたまですね、アメリカからどこかの教会を建てるということで1000万円の献金が与えられたそうなんです。ところがそこの教会が、それもどういう理由か私よく知らないんですけども、その計画が止まってしまって1000万円が宙に浮いたそうなんですよ。ちょうどその時に広島が教会を建てようとしているという話が行きまして、1000万円が与えられたんです、はい。でその1000万円でこの土地を買ったんです。でちょうど100坪あって当時10万円だったそうです、はい。当時の10万円はでも結構高い値段だったんですね。で、まあ、その時集まっていた人たちを中心に献金をして、この木造のこの街道がね、1965年に建ったんです。で、しかし残念なことにその5年後に私の父は膵臓がんで亡くなったんです。41歳でした。はい。で、その後、まあ、母が受け継いでですね、この街道をで、まあ、古い街道でずっと牧会伝道して、で私も83年に進学校を卒業して帰ってきた時はこの古い街道だったんです。で古い街道で、ずっと礼拝して、で結構人も集まっておりまして、で増築があったりとかね、改築があったりしたんですけれども、で私そのあと87年にアメリカに行って、で90年にアメリカから帰ってまいりました。でその時、まあ、この街道は築25年経ってたんですね。で木造の建物で、まあ、25年だからそんなに、まあ、傷んでいたというわけじゃないんですけども、私がアメリカから帰ってきてしばらくして、ここに実はいらっしゃる方ですけどお名前言いませんけども、遺産を相続したその10分の1献金だということで1000万円を持ってこられたんです、はい、1000万円をね、また1000万円なんです。これが不思議なんです、はい。で私はその前の街道の時の1000万円の話を聞いてたので、これはやっぱりなんか神様からのメッセージじゃないかなということを思いましてですね、で、じゃあ街道建築考えた方がいいかなって思ったんですよ、はい。でまあ、確かに前の街道はちょっと手狭になってたんです。 80人、70、80人ぐらいでいっぱいの、まあ、サイズ街道のサイズこの半分ぐらいだったですから、はい、あので、まあ、木造だったのであちこちにまあ痛みも出始めていて、まあ、修理もしなきゃいけないなということではあったのですね。それで、じゃあ考えようかということで街道建築について考えました。で最初に、1991年の教会の会議の時にですね、街道建築を考えることにしましたというか考えたいと思いますということで、その時に考えたのは、まあ、木造で木造の2階建てで、200人ぐらい入れる街道を作りたいと。まあ、僕は木造の建物が好きだったので木造の建物で200人、まあ、これぐらいのホールを作りたいなと思ったんです。はい、で多目的ホールがあったり、まあ、牧師館があったり、あとその頃はですね、その時老人ホームも一緒に作りたいと思ったんです。まあ、結構パンパンに入れて1億円ぐらいでいけるんじゃないかなと、計算したんですね。うん、で自己資金が3000万円ぐらいで、教会債で教会の皆さんから3000万円借りて、銀行から4000万円ぐらい借りたら、まあ、1億になりますから、そうすると毎月30万円ぐらいで返済だから、なんとかなるんじゃねえかなと、まあ、ここで私はいけると思ったんです。はいはい、ああこれはいけるぞと、はい、思ったんですけども、でその頃あの設計をお願いしていた知り合いの設計師さん、いろいろ考えてくださったんですけども、無理だと、そもそも木造で200人入る街道を作ることは当時の技術では無理だったんです。今はできるんです。今はね、木造で200人ぐらい入る街道どんどんできてるんですけども、当時はね、そういう技術がなかったので難しいと、だ鉄筋コンクリートじゃないと無理ですよって言われて、そしたら 1.5 倍かかると、ね、だから1億5000万ぐらいになるわけですよね。うん、もう簡単な計算ですけど、と思って1億5000万無理だなと思ったんですけども、その時にですね、これをまあ最終的に建ててくれることになったヨハネ建設という岩国に本社のある社長さん、藤本さんというか亡くなりましたけども、クリスチャンの社長さんで、広島県内にいくつも街道を建てられていたヨハネ建設さんからですね、まあどうしてうちで街道建築していることを気になったのかは知らないんですけども、うちで建てたら1億3000万で建てますと言われたんですよ。お、1億3000ならなんとかなるかなと。で、鉄筋コンクリートで200人収容の街道を作りますと。で、総予算が1億3500万円。そうすると、まあ、自己資金5000万、教会債2500万、銀行の借り入れが6000万と。それでも毎月40万円ぐらいを返済しなきゃいけない。で当時まだね、利息が結構高かったですね。バブルがちょっと崩壊した後ぐらいだった。で、当時の一般教会の一般会計が120万円ぐらいだったんです。うん、ということは3分の1は街道に払うということになるんですけども、1991年の12月の教会総会でこの話を、提案したところ、皆さんが、やりましょうと、ね、了解してくださって、承認されたんです。で結構ね、40万円毎月払うの大変だなと、まあ、私も思ってたんですけども、みんなでやろうということになったしなということで、やったんですけども、でその、まあ、一応 OK が出たので本設計に入ったんですね。で本設計に入ってもうちょっといろいろやっていくとですね、ちょっと やってる間に欲が出てですね、もうちょっと広げようとか、あっちこっち広げようみたいな話になって、最終的に、1億5700万円になったんです、ね。うん、そうするとまああれこれこう増えていくわけです。当然ね、まあ、銀行の借り入れが8200万円だと、ね、うわーって感じですよね。8200万円そもそも貸してくれるのかなとかと思ってたんですけどね、1億5700万円で建てることになったんです、ね。でまだ話は終わらないんです。でも建てることになりましたから、この1993年の1月に着工しました。 まあ、最後のね古い街道の最後の礼拝の写真があるんですけども、で建築中は横側の西区民文化センターでね仮街道で礼拝して、毎週あのピアノ担いでったりなんかしながらやったのを思い出しますけども、でも工事は無事にねあの進んで9月に完成したんです。はい、で結局のところですね建物は1億5750万だったんですけども、設備備品エアコンとか PA とか椅子とか机とかそれがプラス2000万で、まあヨハネ建設さんすごい良心的で、いや設計管理費は750万で抑えてくれる、今だったらもっと高いですけど、でも結局のところ1億8500万円になっちゃった。で銀行から9700万円で、まあここにおられるしもう皆さんご存知だと思いますけど、ちょうど伊藤さんがその時広銀の吉島支店におられましてですね、で広銀の吉島支店が貸してくれたんです。はい、でその時の融資担当の人がすごくいい方でですね、でここに教会を建てるのは夢だと言って貸してくれたんです。はい、でその後も2回ぐらいね私お会いしてるんですけど、つい2年前も訪ねてきてくださって、いや嬉しいって、その本当に自分も嬉しかったって言ってくださったんですけど、でもですよ毎月70万円以上返済しなきゃいけない、しかも20年間月120万円の予算の教会で70万ってことは半分以上ですよ。お父さんが20万円の給料を持ってきて12万円で家借金を返すと8万しか残らないという計算、そんな家ないです普通、ね、まあでもねそういうことになっちゃったんですよ。もうなっちゃって建てちゃったし、で教会債もね教会の皆さんが貸してくださったのが4000万円、だから銀行9700万円と教会債4700万円ですから負債が1億3700万円です、ね、もう借金の塊だったんですこの建物、はい、ね、まあ本当今だから笑える話です。はい、ちょっともうちょっと具体グラフで説明します、ね、はい、私理科系ですからね、はい、着想した時は1億だったんです、これぐらいですね、はい、この時にはいけると思った、はい、1億だね、いけると思った、はい、でヨハネ建設の提案があった時は約1.4億1億4000万、でもこの時もすでにですね給料出んなと思いました。私はもうこれは牧師給、結局ね教会の支出で何を削るかというと牧師の給料しかないんですよ、まあ、他にいるものいっぱいありますからね、まあ給料出んなと思って、まあその時はその時で何とかしようかなと思ったんです、はい、で最終案の時には 1.6 億になりましたから、はい、で実は私この頃ですね枕元にメモ帳と電卓を置いて寝てました、はい、でもういろいろ実はまあこの建物の設計はヨハネ建設の当時の専務だった保坂さんと私と一緒にやってたんです。で、まあ、私はこの土地のこととかよく分かってるし教会の使い道は分かってるから、まあ、保坂さんが作ってくださったベースのもとに私がいろいろ細かいこう線を引いて、だからもう一日中考えてましたから、もう思いついたらすぐ、まあ、夜中でも起きてメモして、それでこれだといくらプラスだな、そうすると20年ローンだからこれぐらいかなとか、うー56万8千とか思いながらそれをずっとやってたんですよ。で1.6億になった時にですね電卓を捨てました。これリアルに電卓をゴミ箱に捨てました。もうこれは計算してもダメだと、計算してももう無理なんですよ本当に、でこの時点で計算して無理だったんですけど、結局立った時は 1.9 億です、 ということはこれはもう神様しかできんなと思ったんです。もうこれは神様しかできん。これは払い終えることができたとしたらもうこれは神様の技だなと、そうもう思いました。で当時ね、この教会におられた方で、転勤して引っ越された方にその何もちろん全部払い終わった後聞いたんですけども、その方結構いろいろ詳しい会社のこととか詳しい方 で当時のことを振り返って「いや私は絶対無理だと思いました」と言ってましたけどね。一応でも賛成してるんですよ、みんな賛成してるんですけども、でですよ皆さんね、で神様の技が起こったんです。なんとですねこの借金、まず教会債の方ですね、4,100万円、当時ね私資料を見たら年利 5% で貸してたんです、教会の皆さんに。 5% ですよ、でこれを2006年に完済してます。総額5,830万円、利息がついてるからね、5800、約 1.5 倍。そして問題のヒロギンさんからの9,700万円、どうなったかと、払い終わりました。総額1億4,000万円、変動の利息だったんですけども、5%4%どんどんどんどん下がってて最終的に 2. いくつになったんですけども、しかもですよ皆さん、20年ローンだったので本来ならば93+20だから2013のはずだったんです。2010年に払い終わってるんです。つまり3年も早く繰り上げ返済してるんです。すごくないですかこれ。しかも一度も支払い滞ったことないんですよ、一回もごめんなさい今月待ってくださいみたいなドラマに出てくるようなことは一度もなかったです、大きな顔して払ってます。多分伊藤さんはハラハラずっとハラハラしてたと思いますけどね、これ払えんようになったら自分が首くくらないけんかなと思ってたかもしれませんが、一度もなかったそんなことは、つまりこういうことです。皆さんこの、合計2億円を17年間返済したんです。で返済したんです、合計総額、つまり毎月100万円払ってたんです。毎月100万円17年間払ってたんですよ。誰か150万ぐらい払ってました。そんな人は一人もいないんです。まさに皆さんの5つのパンと2匹の魚が、皆さんが一生懸命に払ったこの捧げてくださった献金が神の手の中で増え広がって、毎月100万円17年間払い続けた。すごいですよこれ。本当こう神の技です。しかもですよ、私2回目の段階で牧師給出んなと思ったんですけど、私の給料が支払われなかったことは一度もないんです。さらに昇給もあったんです。すごいでしょこれ。本当にねこれはね神様の恵みとしか言いようがない、いやー感謝なことですね。この街道が教えることは何かということです。皆さんね、まず何と言っても神はおられるということです。皆さんね、この街道を見るたびに神様はおられるなと、確信してください、いや神様おられるんじゃないかと思ったら御嶽に来てこの街道を見てください。これを見たら、ああ神様おられるなと、17年間100万も払ってたんだと、そして神様は信仰を試されるということですね、一番試されたのは牧師である私ですけども、聖書を見てもね、神様は信仰を試されるじゃないですか、そもそもアブラハムがそうだしね、モーセもそうだしダビデもそうだし、みんな信仰を試されてる。弟子たちもそうだし、 神様は私たちに何を願ってらっしゃるかというと、私を信じるかっていうことを試してらっしゃる。もうそれに尽きるんですよ最後は。皆さん、ね、あなたは神を信じますかと、神様を信頼しますかと、それを試してらっしゃる。そして人間の計算を超えた時に神の技は現れるということです。私が電卓を投げた、ね、あの瞬間に神様はよし、わしの出番じゃなと思った、お前が計算しとる間わしは何もせんぞと、お前の計算の中でやれということです。よし電卓投げたか、いや本当に、まあ変な言い方ですよ、あれあの時ぐらい一生懸命お祈りしたことないんです。今だから言いますけど、今だから言いますけどね、本当に、まあ私だけの問題じゃないですからね、教会皆さんの問題ですから。まあでもね、ああ神様はね、私の計算を超えた瞬間に神様は働かれるんだなということをあの時つくづく思いました。で街道建築の時に、このネヘミヤの御言葉をいろんな時に読んでたんです。このネヘミヤ記の2章というところですけども、まあ、時間がないのであんまり詳しく説明しませんが、まあ、ご存知のネヘミヤという人は、イスラエルがね、バビロンに滅ぼされて、そしてバビロン捕囚というかね、バビロンにいたんで、その後ペルシャという国になったんですけども、そこで重く取り立てられた人だったんですね。で一部のユダヤ人がイスラエルに帰ったと。で神殿を建てたというのは聞いたけども、エルサレムに城壁が壊れたままになっている、そして周囲の人たちの笑い者になっているということを聞いたんですよ。それで彼は王様に、ペルシャの王様に、我が祖国ね、神殿は建てたけども城壁がボロボロで周囲の国に笑われてますと、ぜひ私が帰って城壁を再建したいんですがって、王様がいいよいいよ行ってこいって言われてですね、帰ったんです。ところがですね、行ったところで、問題山積みだったんです、もうイスラエルの民もやる気ないし、悪いことしてるし、で周囲の国々もですね、もう嘲笑ってです、下げすんでですね、あ無理無理みたいな、城壁建てるなんて、もうお前らできるわけねえじゃないかってね、散々言われたんです。その時にネヘミヤがこう言ったんです。それがネヘミヤの言葉、そこで私は反論したと。ボロボロですよ城壁、民もやる気ないでしょ、自分たちは立派な家建ててるけど城壁なんか建てる気全然ない。でもネヘミヤはこう言ったんです。天にいます神御自ら私たちにこの工事を成功させてくださると言い切ったんです。私じゃないと、まあ、ネヘミヤは優秀な人でしたけれども、私じゃない、イスラエルの民でもない、いや神様がこの工事を完成させてくださるんだと言い切ったんです。つまりネヘミヤは神様を背負ったんです。その瞬間にこの工事が失敗したら恥をかくのは神様ですよと言ったんです。この街道が立った時に本当に借金の塊として立ったけれども、私たちはこの御言葉をみんなで告白したんです。神様、あなたがここに与えてくださいましたこの街道、もし借金払い切れずに倒産したら神様あなたが恥をかきますよと、それぐらいの勢いで私たちはこの街道を建てました。でネヘミヤもそうだったです。だからネヘミヤの気持ちよくわかります。この後も彼は本当に苦労したんですけれども、なんとですね、52日間で壊れた城壁を再建したんです。たった52日ですよ、手仕事ですよ、クレーンないんですよ、手で積んだんです石を。でネヘミヤが積んだ時の城壁って今でも残ってるんです、ちょっとボロいんです。やっぱり急いで作ってるから、石を削る時間もない。でも壊れた石を一つずつ手で積んで52日間で再建したんです。そして完成した時に 周囲の人々はみんな面目を失ったって書いてある。そして神はいると言ったんです。私たちはこの街道、今こうして30年経っても美しいですね。この街道30年経ったんですかってみんなに言われますね。新築ですか、まあそれはちょっと大げさですけどまあでもね、30年も経ってるととても思えない。本当に美しい。まさにここに神の技がある。皆さん、あなたが信仰のチャレンジを受けて、あるいは周りの人たちから本当にできるの、大丈夫なの、そう言われた時、あるいは自分自身の心がああもうダメなんじゃないか、神様信じたってダメなんじゃないかと思った時に反論してください、そこで私は反論したと。信仰によって反論してください、私じゃないんだと。天の神御自ら成功させてくださる。皆さん、そう言って反論してください。私じゃない。それでもちょっと怖くなったらここに来てください。この街道を見てください。ああ神様は生きておられる、そして私たちが信じて従っていくならば必ず答えてくださる。そのことを皆さん確信を持っていただきたい。わずか30年です。これからもっと30年も、あるいはこの街道、実はこの街道を建てるときに広島大学の土木工学の専門家の先生がおられたんです、でその先生に私はお願いして100年持つように建ててくれと言ったんです、そしたらその先生がこの鉄筋コンクリートの柱のところにですね、設計の倍ぐらい鉄筋入れたんです、でヨハネ建設の人がこんなに鉄筋入れた建物見たことないって言ってました、鉄筋屋も驚くぐらい。100年平気で持ちます、これからもこの教会は、この建物は私たちの信仰を励ます建物として残っています。皆さんの信仰を励ますために神はおられるということを皆さん、この街道を通して確信し、そして信仰を持って反論していきたいと思います。皆さん反論してください。信仰を持って反論してください。ノーと言ってください。神様が必ず成してくださ、遂げてくださると、ね、アーメン。はい、お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。本当に30年前、無理だと思いました。いや、神様が働いてくださらなければ無理だと思いました。そしてその通り、あなたは働いてくださいました。いや、私たちの想像をはるかに超えて、この建物の負債を払い終えることができ、またこの街道を通して本当にあなたの栄光を表し続けてくださったことを感謝いたします。神はおられます。そしてあなたは私たちに信仰を試されます。あなたは私を信じるかと試される。どうぞその時、主はあなたを信じますと信仰によって踏み出すことができるように、そして私たちの心にささやかけてくる誘惑に、またあざけりに、私たちは信仰によって反論することができるように、私ではない、人でもない、お金でもない、神御自らが成功させてくださると。それぞれにいろいろな問題があると思いますけれども、主よ、今日私たちはこの街道に降り、またこの街道を眺めながら、神よ、あなたが確かにおられ、その技を成してくださると確信いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。感謝します。 アレルヤ。どうぞご起立ください。賞を持って終わりましょう。のお祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一堂の上に、またこの会堂に集い続けるお一人一人の上に豊かにありますように。アメン。